夢持っていいですか。
はい、それでは今回は特別号ということで、
はい、ドリームサラリーマンミーティングの幹事の方々にこの1年通して叶えた夢とそこまでの苦労話について語っていただきました。
はい、なんか叶えるまでにもやっぱり苦労がね、皆さんあって、実は
その通りなんですよ。
ドリサラを運営してる方たちでもこれだけ苦労してるという。
そうなんです、その話を聞いてもらってまた来年につなげていただければなと思います。ただちょっと注意点がありまして、非常に長いです。
あ、今回はね、今回はちょっと長いから、早送りでもいいですよ。皆さん聞きたいところを聞いていただいて切り取ってね。
そう、ただ早送りで分かんないっていう人はちょっと 僕がガイドとしてインタビューがありますっていうのを載せますので、まあ、その時だけ聞きたいっていう人もいればなと。
ただチャーリー君いいですか。
はいはい、
ただ皆さんいいですから。
そうですね、その通りです。
皆さんいいですから、時間があるときにぜひ
ぜひ、そう、忙しい方向けです。
思いますので、
はい、今からラジオ流します。
はい、どうぞ
どうぞ。で、親父さんに今年1年どんな夢を、叶えたのか、
はい、
またその時にちょっと苦労したことをちょっと話してもらいたいなと思います。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。やっぱ今年はね、ドリプラ優勝ですね。
おー、素晴らしい。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
わからない人に向けてドリプラっていうのを簡潔に教えてください。
夢をプレゼンテーションする大会で、ドリプラ世界大会っていう名前で、もう11年続いてる大会でですね、ドリプラで優勝したっていうと、あの人がドリプラで優勝したですか？って言われるという。
おー、素晴らしい。
有名な、夢のプレゼン大会です。で、ね、僕も、はじめ、ほんと、うつ病時代からドリプラは知ってて、2009年とか2010年ぐらいに見に行ってね、相互支援会とか出てサポートする立場なんかもやってて、いつかは出たいと。
そうなんですね。
思っててですね、さらに2013年に大島圭介さんと一緒に講演した時に、お前絶対ドリプラ出ろと。もう今すぐ出ろって言って、ドリプラ事務局にその場で電話されて、ドリプラ、まだプレゼンできますかって言ったら、なんか締め切り終わっててできへんかって。
あららら。
できひんわーとか大島さんに言われて、でも内心セーフとか思ってて。でもいつかは出たいと思ってて、で、その、やっぱり出るというね、やっぱり、まあ一歩踏み出して、やっぱ出たからには優勝したいと思ってたんで、ドリプラ優勝っていう、やっぱその肩書きをね、もらえたのは、本当目が叶ったと思ってます。
さすがですね。その時に、なんかその、ここは一番苦労したなとか。
そうやね。いや、やっぱドリプラって、本当に一人ではできない作業量があって、10本のプレゼンテーション作るのに、俺は写真7000枚撮ったし、で、それをムービーに仕上げて、当然台本も作って、で、役者も10人以上集めて、で、音楽も必要だし、で、それだけじゃなくて、事業計画書を作る、ブースを作る、
そうですよね。
もう強烈な作業量があって、もう全く一人ではできなくて、本当にみんなに助けてもらって、で、本当は、初めはお願いでこうね、こうやってもらってたんだけど、だんだんみんなが、いや、もっとこうしましょうよ。こうしましょうよ。みたいな感じになって、逆にこうみんな主導でね、やってくれるぐらいになってさ、もう最後はもう完全にこうみんなが俺の夢を叶えてくれたと。もうそういう状態になって、もうほんまに人は夢や、ね、夢は人が叶えてくれるんやなと。いうのを実感したよね。だからそこに至るまで、自分でもお願いしながら自分でも一生懸命頑張りながら、ちょ、やってやとか、みんなが動き出すまでがやっぱちょっと大変やったよね。不安やし。一人じゃやりきれない量があんの分かってて、お願いしながら絶対無理やんけとか、ほんまにできるんかとか。
みんなが心よく。
そうやね。みんなが動き出していけそうやって思ったのは、でももう大会のほんと、半月前ぐらいだから、それまで、去年の12月末から、やっぱ5ヶ月間ぐらいは辛かったよね。
なるほどな。
そっか、すごいですね。
すごいですね。
それが形になって。
まさかその、あの感動の裏にはそんな苦労があったとは知らなかった
です。あるあるある。やっぱ、そうやね、苦労したよね。 まあでも、みんなと一緒に撮ったという喜びが、やっぱし大きいよね。
ですよね。
もう感謝しかないよ、最後は、ほんまに。
来年はじゃあ、どうされたいですか？
来年は、いや、もっともっと真剣にね、夢がないサラリーマンたちに、夢を持ってもらう活動を、やっぱしようと思ってて、やっぱり本当に夢を、もっともっと夢は持ってないサラリーマンたちに取り下があるよって、こう、言いに行きたいしさ、どうやったら言えるんかっていうのを考えなあかんし、で、今やっぱ力入れてるのは企業研修だからさ、そうするとサラリーマンに直接的に言いに行けるし、だからやっぱ、サラリーマンたちに取り下の存在を知ってもらうっていう、やっぱり広報活動と、やっぱ企業研修、まあ、この二つをしっかりやっていって、まあ、NPO 法人取り下だからさ、NPO 法人ドリサラを会社として、しっかり運営していきたいなと。
わかりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。来年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それではよろしくお願いします。
お次は、コバヤン。はい、わからない人に説明をお願いします。
ドリサラは、幹事の方がいろいろ動いてくださって、運営をしているんですけれども、その幹事の中の一人で、はい、さらにドリフェスの、実行委員長をされた、その通り、そう。小林をお呼びしました。
はい。はい、ありがとうございます。小林博之と申します。
よろしくお願いします。はい、じゃあ今日年末特別版ということで、うん、はい、今年、はい、叶ったことと、あとそこまでの、叶うまでの苦労とか、
道筋とか、
うんうん、はい、ありがとうございます。まあ今年も一年間お疲れ様でした。は
い、いや、お疲れ様でした。
まあ小林はいろいろ活動させてもらってるんですけど、はいはい、思いとすればサラリーマン元気にしたいなっていうところで、うんうんうん、ドリサラに限らずいろんなことさせてもらってるんですけど、やっぱりその新しいサラリーマン像を作りたいというところの中で今年はやっぱドリサラを一つ力入れました。うんうんうん、で、年始のところで、ドリフェスがもう年末にやるっていうのは決まってましたので、ぜひそのドリフェスを自分で、メインでやりたいということで実行委員長やらせていただき、
はい、
で、自分の夢を叶いたいなと、で、その姿見てもらいたいと思ったんです。で、まあ、僕の夢っていうのがいくつあるのか、一つが今一緒に活動させてもらってます小室芳恵さんという方がいらっしゃいます。まあその方はワークライフバランスを推進されている方です。もう10年以上その活動されてるんですけど、
すごい長いですね。
最近ね、働き方改革とか言われてるじゃないですか。まあその辺なんかも、まあ安倍総理なんかにも裏で入り込んだりして、
すごい、そんな方、はい、そんな方なんですね。
はい、で、まあ、もともと日本を良くしたいという思いもありましたんで、まあ、小林、まあ、僕はその人と一緒になって活動してましたんで、なんとか、その勇気ももらってましたんで、一つ自分も一緒に何か大きなことしたいということで、自分のイベントに彼女をゲストで呼ぶと。
素晴らしい。
という夢をですね、ぜひ叶えるんだというところで、その、もう年始から皆さんと協力して動き出して、で、実際そのドリフェス
で、
はい。年始から、
小室さんが。
はい。で、ドリフェスが、いろいろ準備もして、結果、夢叶って、
ちょ
っ
と一緒にですね、確かに、
まあ、たくさんの方来ていただきました。
貴重なお話を、
はい、実現できたというのが良かったなというのが今年の一つの夢の叶ったという話です。
うわ、素晴らしい。すごい。
ありがとうございます。
その時にお
めでとうございます。はい、
苦労したことぜひ聞きたいなと思って。
うん、
はい、
うん。そうですね。結構小室芳さんって方と、うん、このドリサラの周りにいる人たちの、うん、こう、なんでしょうね、居場所が違ってて、小室芳恵さんって方を知らない方が多かったんですね。
そうです。
はい、
僕も知らなかったです。
そうなんです。
でも話がすごく良かったです。
はい、本当に。本当に。
本当に良かったです、あれは。
なので、そこは一つチャレンジでもあったんですよね。分かってありました。もともと小室芳恵さんの話を聞きに来る方が集まるだけだと、なんかいつも通りになってしまうので、僕としても、やっぱり日頃小室さんの話を聞かない人とかに来てもらうことで、で、新しくイノベーション起こるのは、そういった時だと思うので、うんうん、
なるほど。
で、さらに言うと、小室芳恵さんも、ワークライフバランスを推進して、うん、日本を良くしたい、うん、まあ、女性活躍を進めたいっていう思いを持たれているので、うん、まあ、差しで、まあ、がましいんですけどね、まあ、彼女の夢のお手伝いにもなるかなと、うん、新しい方を彼女に、まあ、見せてあげるってことで、うんうん、そういうので、チャレンジで、ありましたが、本当にチャレンジでした。苦労しました。
でもそこで、素晴らしい話を聞けたと。
はい。だから人集めとかね、たくさん来ていただくのに、そのところが苦労非常にしたのありましたね。まあ、どんな方ですかみたいなありましたし。で、まあ、ぜひね、皆さんためになるから来てくださいというところで、当然これは実行委員長一人でやったわけじゃなくて、皆さんでやったわけですけど、皆さんの苦労がまあ、 ドリフェスにまつわる実行委員会の皆さんの苦労だったかなという、そんなところは今思い返されます。は
い、ありがとうございます。素晴らしい。もうね、当日もいろいろ大変でしたけど。
本当に。皆さんあってのドリフェスでしたね。
いえ、本当に。の勇姿を見させてい
ただい
て。
みんなに、皆さんの頑張りで。
背中を見ながら。
あと、はい、小林さんのね、はい、その一発で。うん、こうやるぞっつって、みんなその道に突き進んだと、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いい機会になりましたね。
はい、本当に。じゃあ、それからの来年の夢を教えてください。
はい。そうですね。はい、まあ、来年もいい年にしたいなというところはあるんですけど、僕自身は、自分見てもらって、皆さんに元気になってほしい、背中を押したいとあります。だから今年は自分が、一つ夢叶えられたので、来年はよりたくさんの人の、周りの方のですね、夢のお手伝いができたらいいななんていうのは思ったりもしてますし、あとはまあ、会社の方、私もサラリーマンですね。で、今 IT 系の商社21年勤めてますけど、来年22年生になりますので、
かっこいい。
まあ何かそれでもですね、新しいことできたらいいななんていうのは思ったりもしています。
はい。あの、高校の後輩が、あの、知り合いで。
そうなんですね。
っていう話もありましたよね。はい、まさかの。小林はいろんなところでいろんなつながりが。
すごい、
ね。あるんですね。まあ、長く会社にいるとね、まあ、いろんなことありますよね。
ですね。素晴らしい。
まあ、自分がそのサラリーマンとして頑張ってるっていうのも、まあ、一つ、周りの皆さんにもね、あ、じゃあ僕も私もできるんだなって思ってもらえるかなと思ってますんで、まあ、引き続き、その、まあ、活動と言いますか、言い方ね、あれですけど、サラリーマン活動も、
いいですね。
頑張っていきたいなと思ってます。はい。
来年も、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
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 はい、それではね。
今日、今回のゲストは、岡田雄一さん。はい。同じくドリサラの幹事をやっております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。岡田雄一です。
はい。
で、あの、年末特別号の、あの、内容としましては、はい。まあ、この1年で、どのような夢を、叶えたのか。
はい。
まあ、そこに至る苦労とか、はい、そういうのをちょっと語っていただこうかなと思います。
なるほど、
はい。はい。よろしくお願いします。
私はね、あの、はい、今年の夢はですね、はい、あの、ちょっとね、ラジオだと見えないんだけど、このノートをね、いわゆるドリサラで、夢叶うノートっていうのを作ったんですね。
ドリームカムトゥルーノートっていうんです。
あの、これをね、ちゃんとこの通りにやっていくと、1年後にはね、夢が叶うっていう、そういうね、仕掛けになっているんですよ。
やってみないと、僕もやらないと、ぜひ。
あれやってないんだっけ？
もうちょっと、ちょっとサボってるところも
ある
。あんまりあんまり言えないのね。むにむにむにむにむに。
これね、最初ね、そういうノートがあったらいいよねって言われたんだけど、私、国語は苦手で、書くとか、その読むとか、あんまり好きじゃなかった。
意外。
本当だよね。
だから、書くって言ったって書けないよって言ってたんだけど、いや、そんなことなくて、いろいろね、インタビューしてくれれば、それをまとめてあげますって言って、で、もし自分でやるんだったら、ボイスレコーダーで録音したらいいですよ、って言われて、そんなことをやってるうちに、だんだんだんだん構想がまとまってきて、
そうなったんだ。
それで一つ一つ、ね、全部作ろうとすると大変だけど、1ページずつ1ページずつって考えていったら、結局ね、これできちゃった。
おー、すげえ。ちなみに、構想期間と制作時間を含めてどのぐらいかかったんですか？
もうね、これを考えてから、実際に原稿仕上げるまでに、3、4ヶ月かかってて、それで原稿ができて、それをこのデザインとかね、それから表紙どうするかとか、いろんなことをやってくれる人がやってくれるのに、今やっぱり1ヶ月から2ヶ月かかって、で、実際に最初に、一冊だけちょっと吸ってみましょうって言って吸ったのができて、で見たら、やっぱ構成しなきゃいけないでしょ、あそこ間違ってる、ここ間違ってる。そういうのでまた1ヶ月かかって、で、最終的にやっと出来上がった。
夢ノートが出来上がる。
夢ノートにこれだけ時間かけて作ったから、みんなの夢もこれを使っていくと必ず叶うよっていう、そういう流れ。
ちなみにこれ聞いてる方って、内容が見えないじゃないですか。どういう感じで構成してるか簡単に言ってもらってもいいですか？
そうですね。この夢叶うノートをまず手にする前に、ドリサラの夢発見会へ来てもらって、まずは自分の夢をまず見つけるっていうところからやってもらいます。で、その夢発見会で見つけた夢をまず書いて、そこから、じゃあ、 一生の夢、一年後の夢ってあるんだけど、まずは一年後の夢をちゃんと叶えようっていうところで、もう一度一年後の夢を気持ち、自分がその夢が叶ったらどんな気持ちになるかなというところからもう一度書いてもらう。そして、その後、そういう風になるためには、自分にどういうものが存在してるか、棚卸しをしてみて、そして、その夢が叶った時のイメージをして、具体的にこうなって、こうなって、こうなってるんだよっていうことを書いて、それで、そのに向かっていく、日々の行動はどういう行動をするか、っていうことを書く、そしてそれを年間のスケジュールでいつどういうことをやっていけば1年後にはこうなるよね、
わかりやすい
って書いていく。
ちゃんとね、赤で印してあるんですよ、これ。そうです。見えないけど、
1ヶ月ずつの目標を決めてね、その1ヶ月ずっと毎日でなくてもいいんだけど、やったこと、できたこと、できなかったこと、それをどんどんどんどん書いて1ヶ月後にその振り返りをします。で、振り返りの時はね、同じようにこれを持っている人たちがいるので、一緒にシェアをするのね。で、私はこういうことできたけど、こういうことできなかった。あ、でもね、僕はこういうこともできたから、それこうやった方がいいよ、とかって、お互いに支援し合えるんだよね。そうしたら、じゃあ次の1ヶ月何やるっていうので、また目標を決めて、で、1ヶ月ずっとやっていって、また1ヶ月後にみんなで会って、それで、どうだった？っていう話をして、こうやって、ね、仲間で助け合っていけるっていうかな。そういう仕組みもね、このノートにあるんです。
これは1年ペースなんですか？
これは1年間の夢を叶えるっていう一冊になってる。
そう。ってことは、ここの今書い、この1年間の今書いてるノートが出来上がった頃にはもう夢が、岡田さんの夢が叶ってる。
叶ってる。
そういうこと。なるほどな。
ちなみに、今の夢は？
私の今の夢はね、講師をね、たくさん育てること、っていうことで、今ね、東京だけじゃなくて、地方でも、講師を育てようと思って、夢発見家を実際にやってくれる人、そういう人をね、探して、それでそういう人をどんどん作っていこうと思ってます。
そ今ね、いろいろお世話になってるので、私たちも。
いつもお世話になってます。
ありがとうございます。
お世話になってます。じゃあ、それを受けて、来年の、
そうですね。そこはやっぱ聞かないと。
来年はね、日本でね、33人のね、講師を
作りたい。
味噌ですよ。日本で33人ですからね。海外にもいるってもしかしたらかもしれない。
かもしれない。
そこを拾わないとね、やっぱしね。
素晴らしい。すごい。じゃあ、来年もそんな感じで、年始にまたお話をしていただくので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、それでは年末特別号です。
はい、今回のゲストは、同じく幹事会をしております、塚原純子さんにお越しいただきました。
はい、よろしくお願いします。
3人も同じように、はい、自分の1年間年間を通して叶えた夢とそこまでの苦労を語ってもらおうと思うので、はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。はい。一年間ですね。やっぱり、本業の仕事の方が、転職が今年は2回になってしまって。
そうなんですね。
はい。で、まあ、どちらもうまくいかなかったわけじゃないんですけど、うまくいかなかったからこそ、掴んだものもあって。
何を掴んだんですか？
はい。やっぱり、なんかもう、なんだろうな、こう、仕事って、夢って、こうなんか、つなげられにくいなぁと思っていて、で、まあ一つ目指していることは資格試験キャリアコンサルタント。
おぉ、キャリアコンサルタント。
それはもう、合格。
あ、おめでとうございます。まあ、合格。ま
あ自己採点なんですけど、
すごい。
で、それも3回受けることになって、転職を2回したと。
わぁ、すごい。
忙しくて、時間なくて、自分のことを考える時間なんて、ほとんどなかったんで、でもだから、わかった。っていう感じもあるんですね。なんか、
何を使うんですか？
やっぱり、まず自分って何者だっけっていうところから、なんかやっぱり、こう、見えなくなってきたから真剣になれたっていうか、そういうのもありますね。
何者だったんですか？
なんか、原点に戻って、自分って何だっけと思った時に、
やっぱりなんか優しくしたいなって思って。
あ、優しい。
なんか優しい世界。優しい世界がいいんだなとか、うんうんうんうん、あと無理してきたかなとか、うん、なんかそういう、こう今までのこと考えたりして、で、周りに頑張ってる人もいっぱいいたっていうね、こう大変なのは自分だけじゃなくて、同じ職場に、本当に同じように戦ってるっていうか、頑張ってる人がいて、やっぱりその人たちを思っちゃうんですよね。
あ、なるほどな。
自分がそうなんだけど、自分よりその人たちを助けるためにはどうしたらいいんだろうみたいな感じですかね。
人のため。ちょっと僕、ちょっと聞きたかったんですけど、はい、なんで3回も、普通、はい、僕だったら申し訳ないんですけど、辞、うん、めちゃうんですよ。うん、努力、うん、あの根性ないので。うん、なんで
資格を、
そう、資格を、うん。なんで諦めなかったんですか、うん、
やるって決めたから。
おぉ。に尽きるかな。
芯がスーッと入ってる。かっこいい。
社労士とかも8回過去に受けたことあって。
すごい。
それは取れなかったんですけど。
めっちゃ頑張る。
やるって決めたからやってて、っていう感じですね。
そこの、その社労士の発揮があったからこそ今があるみたいなのもあるんですよね。
あると思います。
ああ、なるほどな。
意味があった。
はい、ね
そうですね。すごいな。
で、キャリアコンサルタントって何を主に見るんですか、うん、人の。
キャリアコンサルタントの関わり方はいろいろなんですけど、まあ、キャリアに関する、まあ、ことだけに限らず、うん、今って、多様性とかってあって、うんうんうん、人生を全部含めて人の相談に乗って、うんまあ、キャリアを、
はい、いいですね、
あの転職相談でもいいですし、キャリアの相談に乗ったりする人、あとは会社だったら環境改善をアプローチしたりとか、いろんなことできるんですけど、
すげえ。僕も見てもらいたいな。ねえ。
もう転職自体も10回以上やってるんで、身を削って、うん、こう体験した生傷を話しながら、うんうん、ああってこう、人の話が聞ける感じですかね。
大事大事。
ぜひ、
は
い、ぜひラジオ、本番ちゃんのラジオでも語ってほしいですね。
ぜひぜひ。
はい、ぜひぜひ時間が都合が合えばぜひやりたいよね。うん、じゃあ、うん、ラストに、その来年に向けて、
はい、こう。来年ですよね。うんもう、あれなんですよ、
うんうん。
会社はちょっとフィードアウトする予定で。
あ、そうなんですね。そうなんですね。
25年間、人事の労務の方でやってきたんですけど、うんうん、そこはもう、できるようになりすぎちゃって、
なるほど
器用にやればやるほどもう忙しくなるだけで、
任されるし、
そうですね。次のステージに行きたいなと思っています。
自分のステップ。
はい。はい。
じゃあそのステップアップを。
はい。
来年は、
う
ん。
そうですね。ちょっとキャリアチェンジになるので、はい。
すごい。
変えてって、また一から、その世界の方で、スタートしていきたい
と思
います
。すげえ。新年もよろしくお願いします。
ぜひこちらこそよろしくお願いします。
良
いお年
を。
良いお年を。
はい。
はい。それでは。
はい、それでは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は、はい。
石田学さんが、
はい。
ゲストに来てもらってます。石田学さんは、NPO ドリサラの幹事をしていらっしゃって、
はい、
なんとドリフェスの司会をしてくれた方なんですよね。
おーしたしたしましたしました。
でその司会を、うん、務めた学さんに、この1年すごい頑張ったことと、
う
ん、その時にもし苦労したことをちょっと語ってもらいたいなと思うので、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。本当一番苦労したことっていうのは、僕はですね、あのドリサラ講師としてあるべき姿っていうのを新しく入ってきた講師に見せるっていうことを僕は一番苦労しました。で、まあ、ドリサラ講師っていうのはやっぱりすごいなんていうんですかね、責任感もあるんだけれども、うんうん、やっぱり自分自身でいろんな人を呼んでっていう役目、うんうん、でこれからドリサラっていうのを広めていくっていう役目、
うんうん、
でその流れを閉ざしちゃいけないっていう役目、う
ん、
っていうのがあって本当に重いんですよ。でそんな役目をやっぱり背負っていくっていう部分が一番辛かったところでもあります。でそれでもやっぱりそれをやり続けること、うん、そして ドリフェスの司会をやって、うん、おし見たかみんなと、うん、これを示すと、
うんうん、あ確かにかっこよかった。
その達成感っていうのはやっぱりありましたよね、うん、司会終わった後に、うん、よしやった
かっこよかった。
それはでかい、自分自身の中の宝にもなったし、うん、ただその間とてもくじけそうになった時にドリサラのみんながやっぱり支えてくれるんですよ。で自分自身の夢ってやっぱりあのすぐ叶わなかったり思った方向に進んでない、うん、そうすると自分が一体どこに行っているのか分かんなくなっちゃった時に、僕は佐川さん、あきさんっていう方に相談したんですね。もうなんか俺どこに歩いてんだか分かんないよ、うんはい、その時に次のフェーズに入ったんだねっていう言葉をもらった。これは僕本当に嬉しくて、今までこうだって思っていたところから抜け出せない自分が抜け出せて、あ俺はこういうところに入ったんだなっていうのが分かって、そこから本当に怖くなくなった。へだからドリサラってすげえなって、やっぱ仲間に支えられてるんだなっていうのが、うん、改めて思い知らされたっていうのを最後に付け加えたい。
素晴らしい、
はい、今年いろいろ叶ったと思うんですけど、
はいはいはいはい、
なんか一番これ俺やってやったぜっていうのはやっぱ司会ですか？
お願いします。
司会もあるし、うんうん、そうですね、会社を辞めるっていうのを、会社の代表に感謝の気持ちで伝えられたっていうのもあります。あとやっぱりまあ、これは夢というか人生の目標であった、ただ世間一般的にはどうかと思うんですけど、まあ離婚ということも、なんていうか自分の目標として、
はいはい、
立ててたっていうのもありまして、それも、はいはい、叶うところまで来てますし、まあ、周りのみんなからするとなんか思う通りになってるねっていうことを言うんですけど、
はいはいはい、
それが本当に褒められたことかどうかっていうのは分かんないけども、はいはいはい、そのあるしようと思ったことをちゃんとやって叶って得てるなっていう実感はありますね。
いい話。もうこの気持ちを胸にね、頑張っていかないとね。でも僕個人的にちょっと気になったのは、
はい、
その夢発見会するとくじけるとか話でだじゃないですか、はいはい、その時に自分の中ででも頑張ろうって思った唯一の支えとかってあると思うんですけど、それって何なんですか、うん、その夢発見会講師じゃなかもしれないですけど、もう一つなんかそのもしかしたらあるかもしれないですけど、その、はいはい、そういう支えみたいな、
それはこれは真面目な話で、はいはい、やり続けるっていうただ一つの自分の信念と、やっぱりなんていうんですかね、今年は、うん、新人の方たちがいっぱい入って、
はいはい、
来てくれたと、
はい、
新人の講師さんが、
はい、
でそこの目標になりたいっていうふうにやっぱり思ってました、うんうんうん、でやっぱりうちの代表の僕は代表の大八木純を自分の夢発見会の講師の、
はいはい、
目標にしていたんですけど、
うんうん、
その代表が今夢発見会やらずその座を奪って僕は夢発見会をやっていたような状況なんでこの僕がみんなの目標にならなきゃダメだっていうふうに思い、やっぱりやり続け、人を呼び続け、姿勢を見せる、ドリサラ講師っていうのはこうあるべきだよっていうのを示し続けた1年だったと。
確かにかっこよかった。
はい、で全員で150人満たなかったかな、そのぐらい今年講師を始めて、
うんうん、
今まで、ねうん、そんだけの人の夢を発見できたと、
これ
は目標を達成、僕は初め目標100人っていうことで達成したんだけど、知らずに達成をしていたと、気づいたら気づいて数えたらみたいな、あ100人超えてる、100
人超えてる、
うん、そんな夢も知らずのうちに叶っていて、うん、それはやっぱり書くと叶うっていう、それは本当にフラッグじゃないなっていう 感じがします。
わかりました、ありがとうございます。なるほど、大丈夫ですか、うんうん、ゆかさん。
じゃあそれを受けて来年叶えてきた夢は何ですか。
来年は、うん、僕はあの、はい、夢発見講師はやらないつもりで。
そうなんですか。
やっぱそうなんだ、
はい、
はいはいはい。
で、うん、来年は、
はい、
企業踊り皿の講師を真剣にやらせていくっていうこと
で。なるほど。
あとはあの僕の意思を受け継いで、うんうん、皆さんが、うん、若手講師
たちお任せください。
お任せください。頑張ります。
思ってますんで、はい、僕はさっき言ってた、はい、次のフェーズへ、はい、進んでいきたいと思っています。
素晴らしい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
また来年もよろしくお願いします、
は
い、
こちらこそよろしくお願いします。お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それでは年末特別号、
はい、はい、今回もドリサラの幹事をしている佐川亜希さんに、ゲストとしてお招きいただいて、
はい、
今年の1年を振り返ってみて、うん、どんな夢を叶えてもらったのか、
うん、
で それでその時に苦労したことをちょっと話してもらいたいなって思います、
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、私ですね、私は、はい、ドリサラでは広報部の部長っていう形で関わってるんですが、うんうん、はいはい、実際は私は、そうだな、広報が得意っていうよりは、はいはい、この事業をいかにマネタイズしたり、はいはい、どういうふうにこう、はいはい、人に知ってもらえばいいのかなっていう、うんうん、まあ、企画というか、事業計画というか、はいはいはい、そういうところの方が本来は得意で、はいはいはい、そこから広報部にちょっと移動してきた感じなんですけど、この1年ですね、私は、実際自分が、はいはい、まあ、売る商品というか、夢発見会とか、そういうものが、どんなものなのか、ちゃんとちょっと自分もお客さんとして体験してみたいっていうのがあって、で、それで、何回か発見会とかも出させていただいて、で、実際こう、すごく良かったですね。私自身も夢が見つかったというか、自分が何者なのかがそこで分かったので、はい、その一番その良かったことは、その夢発見、研究会に出て、うん、はい、で、まあ、私の夢っていうのは実はその世の中をこう一人一人が自分らしく生きるっていうのを実際にまあ、うん、こう、なんですかね、事業として行うっていうことで、それに向けて今会社の設立を来月するんですけど、
すごい、
素晴らしい、中身を詰めていったり、マーケティングしたいっていうのが実際にこの1年やったことで、なんでまあ叶えたというか、去年見つけて、今年ですね、今年見つけて、今年夢に向かってこう、もうただ走りしたっていう感じですかね。それが今年1年のことで、で、実際にその夢、実際にこう、ドリサラの中でも、その、できて、良かったことは、うん、夢ノートですね、うん。あのノートの企画を、ほかちゃんとずっと前からしてて、それが今年実現、ハマラブちゃんとかいろんな人の力を借りて実現したっていう、まあ、それが今年一年良かったことだという、かなった夢ですね。
岡田さんだけじゃなくて、佐川さんも関わってたっていうのは、僕今、初めて知りました。そうだったんですね。
ずっと作りたいねって言ってたんですか、岡田
さん。そうそう、岡ちゃんが作りたいって言ってて、私も実際自分でテスト的に使っ、まあ、うんうん、書いてみたりとかして、すごい、こう、岡ちゃんのメソッドっていいので、これを世の中に出さないといけない。世の中に出すためにどうすればいいのかなって考えたときに、まずはそのドリサラ内である程度話題になってなかったら、出版社とかも取り合ってくれないので、まあ、とりあえず形にしましょうっていうところから始まって、でもその私とかはパワポで作っただけで、それをちゃんと石田学さんとかがちゃんとこう、ちゃんとみんなの手元に届いても恥ずかしくない形に。
ああ、そうなんですね。
で、岡ちゃん兄貴の、学さん兄貴の、もうあの、
みんながつながってるっていうのは素晴らしいよ、
ね、そこでなんか苦労したこととかって。
そうですね、苦労したことはやっぱその教えというかそういうこうノウハウを別に紙にしたわけじゃなくて、どうやったらそのノートだけ受け取った人でも使えるようにするのかとか、あのポイントを紙にどうやって起こすのかとか、どういうペースでおかちゃんのそのなんだろうな、教えたいことがこう差し込めば有効に届くのかとかっていうのが結構難しかった。私は苦労したと思うんですよ。で、あとはデザインとかは本当に石田学さんとかがすごいちゃんとした形にしてくれたので、本当に岡ちゃんが持ってるリソースをいかに誰でも使えるものに落とすのかっていうところは私はちょっと難しかった。でもやりがいがあって。
人の力じゃないんですね。
そうですね。みんなでやった。で、テストもみんなで、その、ホッチキスで止めた紙の字をやってみて、書きにくかったとか、書きやすかったとか、そういうこともこう、フィードバックをもらいながらやったので。
それで世の中にね、ね、
還元できた
のね。その人の才能が出ていくっていうのが素晴らしい。
すごいよね。あと僕ちょっとまた話戻してもいいですか？はい、その会社を設立するって考える結構大変だと思うんですけど、そのでもわずかこの短期間でそこまで至った理由とかってあるんですか？なんかその時の苦労とか、でもやっぱりなんで私がやらないといけないのかなとか、やっぱ考えたのかと思うんですけど、そういうのって浮かばなかったりしたんですか？
そうですね。私は基本的にちょっとその事業をやるっていうのにはあんま抵抗がないタイプなので、むしろその大変だったことは、その、何のことでもそうなんですけど、一人の力でできることって所詮限られてるので、そのいろんな協力者を本当にこう100人とか1000人とか、まあいればいるほどその事業っていうのは強固になるので、その仲間をいかに作っていくか、一人一人にどうやって自分の思いであったりとか、その、内容を伝えていくのかっていうのがすごくその、会う時間が、一日三人とか四人とか会ってたんですけど、そのやっぱ24時間しかない中で、その人がさらに他の人に伝えたくなるような、そういう風にこう伝えたりとかっていうのがすごい試行錯誤が必要で、自分と同じ言語が果たして同じ、向こうの人が同じように同じ言語を取るとは限らないっていうコミュニケーションの難しさとか、あの、資料の見せ方の大切さとかっていうのをすごく感じました。ビジュアル化しても、ビジュアルが得意な人から見たらよくて、もう他から見たら違うとか、なんか意図がこう通じさせることっていうか、協力者をたくさん募るための、その、ツールであったり、表現であったり、っていう、まあ、その短時間ですね、3分しか会ってくれない人に2回伝えるかとかっていうのはすごく苦労しました。なんで、事業を起こすにあたって、こう、まあ、大変だったのはそこですか。
なんかね、その事業に至るまでの、どうしてそこまで至ったのかっていうのも聞きたいんですけど、ちょっと今日は年末特別号なんで、ちょっと後日また、ちゃんと出ていただいて、お話をお伺いするということで。
ちょっと、そうね、ノウハウ結構あると思うんでね。聞いてほしいですよね。
それを受けて、来年叶えたい夢はありますか？
そうですね、来年は、一つはもちろん、自分の事業をですね、ちゃんと、軌道に乗せるっていうことですね。で、もう一つは、ドリサー内でも、いろんな企画をというのは、せっかく今年新しく、こう、全然違うドリサーの、こう、黄色とは違う人たちも、だいぶドリサーに興味を持っていただけるチャンスをもらったので、そういう、もっと先の人たちに、どうやってリーチして、興味を持ってもらうかっていう企画を、まあ、実装していきたいなっていうのと、あとは、まあ、せっかく NPO になったので、ちゃんとマネタイズのところの仕組みも作っていきたいなというのが来年の目標とですね。
素晴らしい。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあ年末ですが、はい、来年もよろしく
お願いします。来年も
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今すごいインタビューを聞いてもらって、いろいろな夢といろいろな苦労があったと思うんですよね。
うん、すごいよかった。
ただちょっとゆかさん忘れてはいけない、あと2名ほどいるんですよ。
誰だ？
インタビューしたい人が。
誰だ
と思います？
私か
そうなんです。まず一人は小野上ゆかさんから、
はい、
この1年達成した夢とその時の苦労を語っていただきたいなと思います。
そうですね。それでは私のお話をさせていただきます。
改めすぎですね。
私の達成した夢はですね、7月8日に保育フェスっていうお祭りをやって、
なんか7月ぐらいにあるって言って。
あ、そうですね。
ね、
で、うん、今までその、ま、研修会とか、
うんうん、
普通の知識、保育士とか保育者の知識っていう研修はいっぱいあるんですけど、
はいはい、
保育士さん自身がお互いを認め合う空間というか、
うんうんうん、
その、まあ、ドラマ教育だったり、動かしてもらったり、お話し会だったり、ゲームだったり、うんうん、なんかそういうので体感してもらおうっていうようなお祭りをやったんですよ。
あ、主でですか？
うん、そうそう、運営側で。
へぇ、すごい。
神戸からね、持ってきたお祭りを、うんう
ん。え、神戸から引き寄せた。
そう、神戸でやってたのに行ったんですよ。で、それを関東でやりたいって言って。 って、一からもう初めての試みで、一から仲間を集め。
マジで、うん、その中で中心格として。
うん、みんなでやりましたね。
はぁ、すっげ、その時なんか苦労したことって、これ絶対無理だよとか思ったことってあります？
とにかくね、やっぱ何人かやるとなると意見がどうしてもいろいろ出てくるわけですよ。それをね、どういう風にまとめて、ただ向いてる方向は一緒じゃない、
うんうんうん、
向いてる方向は一緒だから、結局そこに取り付くんだけど、
うんうん、
それまでのこう、やり方というか、みんなやり方も違うし、うんうんうん、人間も違うし、
その通り。
そこをこう一緒にやっていくっていうのが一番難しかったけど、
うん、
でもやっぱり来てくれたお客さんにね、多様性を受け入れてもらって、認めてもらって、
うんうん、
お互いつながってもらってっていうのをコンセプトにやってたんで、
結果としては、
うん、すごく保育士さんたち、あ、保育士じゃない方も来てくれたんですけどね、
うんうんうん、
すごいいい顔して帰られて、
おー、
うん、でそれでも決めました。もう自分 で
何を、
自分の、
うん、
これ来年の夢につながっちゃうんですけど、
うんうんうん、
自分の自宅を開放して、
うんうんうん、
保育士さんの居場所を作ってあげたいっていう。
すげえ、そんなことやるんですか？
うん、保育士さんというかね、保育者さんですね。やっぱお母さんお父さんとかも辛い方多いんで。うん、
ああ、確かにやっぱ、うん、育ててるとね、やっぱ叱ったりとかね、しつけなきゃっつって、うん、怖い部分とかね、出す人多いからね。う
ん、子供をね、焦点に当ててる方多いんですけど、私は大人を元気にさせたい。
あ、それはね、大事。
やっぱ大人が元気にならないと子供元気にならないからね。
ならない、ならない、ならない、ならない。
そこを来年は、まるっと三丁目カフェっていうのを、うちで開きますので。
へぇー、すごい。どういうのやるんですか？どういう感じの内容？
基本的には、もう自分と相手を認める空間で、
ほうほうほう、
まるっとそのままであなたはいいんですよっていうのをコンセプトに。
へぇー、うん、すごい。
自分自身のね、うん、感覚も喜びも、うん、どんな感情もシェアして、
うんうん、
一人じゃないよっていうのを伝えていきたいですね。
すごいね、
うん、
シンプルでもぎゅっと詰まって
る
ね。
詰まってるよ。
いや、だから理念がね、シンプル化してるほど成功するって言うしね。
お楽しみに。
いや、僕もなんかあれば手伝いたいっすよ、同じラジオ仲間として。
ありがとうございます。私はこんな感じですかね。
なるほどね、はい。じゃあ来年も頑張って、
はい、
その来年は、そのまるっと成功させるというか、うん、形にするっていうのが。
うん、まるっと成功させますよ。
ああ、じゃあ楽しみにしてますね。
お願いします。じゃあチャーリー君。
進展も。僕、あ、え、もう僕行くの？
うん、
あ、僕か。僕はですね、まずここまで行くこと自体が自分の中で夢だったんですよ。
ここまで？
そう、ラジオにやるとか。これね、この一年はもうほんとクソだったんですよ。1月、あのね、うん、2017年の1月は、もうドリサラのどの字もなくて、夢なんて、とりあえず、夢っていうのがなかったんですよ。
うんうん、
で、夢育成会っていう言葉聞いて、とりあえず自分は成功したいと思ったから、なんかそこ行けば成功するんだろうな、どうせみんなが成功してる人たち多いし、みたいな感じで、の。
うんうん、
だからそんなんだから全く本質もつかめなくて、もうそれからずっと1,2,3,4、
うん、
5ヶ月ぐらいかな、もうずっと仕事にして、
うん、
仕事やってて、
うん、
俺の人生ってこれから先どうしようかな、まあとりあえずもうなら、今児童養護施設の職員としてアルバイトやってるんですけど、
うん、
まあとりあえず正社員に戻って、うん、死ぬまでそこで勤めればいいかなって思ったのが、
うん、
5月まで。
あ、そうなんだ。
うん。
私の会に来てくれましたよね、いつか。
そう、5月ね。
5月だ、その時だね。
その時ね、印象言っていい？
うん、あ、知ってる知ってる。聞いた聞いた。
あ、聞いた？うん、あ、じゃあ言わなくていい。
いいけど、いいことも言ってね、その後に。
うんうん、じゃあ、一緒にね、うん、あのね、俺印象言って、
うん、
もう印象が最初に、うん、私、保育士辞めます。でも保育士のために行きますって言ってて、
うんうん、
いや、あなた、だって保育園辞めるでしょ？なんで保育士になるのつって、アホじゃねと思った。だって、保育園辞めるのに保育士として生きるって、ちょっとおかしいじゃん、言ってることだと思って。そう、だって保育園で働くから保育士でしょみたいな。
うんうん、
児童養護施設で働くから児童養護施設職員でしょみたいな、
うんうんうん、
こんな感じで同じだったので、うん、うわこいつ信用ならねえなって思ったのが第一印象、
うんうん、まあ保育士してますけどね今、
うん、そうそうしてますよしてますよそれが第一印象です、
うんうんうん、
でそこからなんでこういう風に仕事してるかっていうと、
うん、
僕あの6月に本当あの自分の児童養護施設から、うん、今までそのずっと思い入れがある子が、
うん
離れる、確実に離れるってなったんですよね。
うんうん、
その時に自分って、あ、今後どうすればいいんだろうっていうのがポカンと穴が開いたんですよ。
うんうん、
その子は、そのままちょっと今離れてたんですけど、もう完璧に施設から離れるってなっちゃって、
うん、
その子のために戻ってきたっていう部分があったんですけど、うん、完璧にそれがゼロになって、自分の中でどうしようかなって思ったのが、自分の今生きるところのまず出発点だったんですよね。
うん、なるほど。
そこから石田学さんっていう方の夢発見会出て、
うんうん、
あ、夢っていうのは素晴らしいんだなって思って、
うんうんうんうん、
その時に忘れもしない、あなたが、
うん、
私は保育士のやってるけど、保育士フェスをやるんだよ、ぜひ来ないって言われて、
うん、
行きたいと思ったの。
印
象最悪な人が、その時に108度変わったの。
何が変わったんですか？
なんかね。
僕自身は変わってないですけどね、多分。
そう、変わってないんだけど、多分僕自身が変わったのかな、
ね、きっと。
僕自身が変わったから、印象が変わったんですよ。
へー。
そう、だから、外に生きる生き方っていうのを体験してたから。
ああ、なるほどね。
そう。
うん、
あ、だから僕も、児童養護施設職員、として、
うん、
外から児童養護施設に働きかけをしてみたいな。
あー、そうそう。多分そこに行ってたんですね。
そう、そこ。
だけどそれが理解できなかったってことですよね。
そう、ようやくそこから、夢発見会講師っていうのの働き方っていうか本質を見て、
うんうんうん、
そこからだんだんか、徐々に考え方が変わってきて、で、忘れもしない10月ですよ。
ほうほうほうほう。
何があったか覚えてます？
もう全然わかんない。
そうですね。あなたが僕をラジオに誘ったんです。
うん、ああ、それか。
そう。
それね。
それです。それまでは、うん、とりあえず、夢派遣講師っていう資格を持って稼げればいいや、みたいな感じだったんですよ。だけど、あなたがラジオを誘って、うんそのラジオも最初の頃は、うん、とりあえず自分の稼げるステータスの一つにしようとか、
うんうん、
程度しか考えてなかったんですけど、
そうなんだ。
ゆかさんと話していて、
うん、
あ、これが自分の本質だと思って、そこからこのラジオがやりたくなって、
うんうん、
このラジオを伝えることでみんなの夢を伝えていきたいと思って。
うん、おー、私めっちゃ働いてる。
働いてるよ。あのね、ほんと、世の中にはさ、初対面が、初対面の印象で 90% 決まるって言うけど、その 90% の印象が悪ければ悪いほど、出会ってから変わる、ね、印象の濃さっていうのはすごいあるなって。その代表格です。
やったねー。めっちゃ褒めてくれたー、今日。
いえいえいえ、最後、だから最初はけなすけど、最後は褒めるって言ったでしょ。
やる。で、結局叶った夢は？
叶った夢は、うん、もうね、こういう風に自分になれたっていうことなんですよ。
ああ、なるほどね。いろいろあったけど、いろいろ右往左往して、いろいろ悩んで、いろいろもがいて、いろんな人をなんか、こいつどうなんだろうとか、あいつどうなんだろうとか、思って、
うんうんうん、
なんか、うん、いいじゃんっていう諦めも自分への諦めもあったけど、
もう
結局年末ここを迎えてみて、
う
ん、俺って本質じゃねって思ったっていうこと。
そう。
ああ、ね。
そう、それまで、僕はやりたかったことが一つあって、
うんうんうん、
児童養護施設職員っていうのは、うん、中でもがいてるんですよ。
うん、でしょ？そこなんすよ。
そう。でね、外のはいろいろあるんだけど、
うん、
それにつながろうとしなくて、うん、児童養護施設の自分の施設だけで何とか解決させようとするから、言ってみれば自分の輪を外そうとしないというか、
うんうんうん、
そういう人たちが結構多くて。
そう、一緒ですね。保育関係。
そう、だから僕はね、
うん、
今、レンタルスペース夢広場っていうのを作ってるんですけど、
はいはい、
その一事情として、児童養護施設職員というか、福祉職員ですね、うん。福祉施設の職員の輪を作りたい。う
ん、おー、いいね。
高齢者施設、うん、児童を、うん、知的障害、障害者っていう、さまざまな人が、今でいう SNS ですね、
うんうん。
福祉職専門仲間だけで集える SNS みたいのを作って、
うんうんうん、
愚痴を言い合ったりとか、うん、なんか、悩み相談とかあるじゃないですか。カテゴリー分けして。うん、なんか、ヤフー知恵袋みたいな。
うんうん、
ヤフー知恵袋みたいな、あるんですけど、うんうん、そういう感じの福祉知恵袋みたいのを作って。それをちょっと完成させたいなと思って。
それは来年の夢ですか？
それはね、5年後の夢で。
来年は何からしますか？
来年はね、夢広場チャーリッチをね、うん、軌道に乗せます。
あ、いいね。じゃあチャーリッチとマルッと軌道に乗せましょう。
乗せましょう、うん。来年はそこで行きます。
はい、
では、そういうことで僕たち2人の今年の夢、叶った夢と苦労っていうのを言ってみました。
はい。
ではまた次回、
うん。はい。皆さんの
夢の扉につ
ながりますように。ではまた次回。
良いお年を。